今日の説教題は、先週のが出ています、地の塩、世の光になります。地の塩、世の光。聖書箇所を最初にお読みいたします。マタイによる福音書5章の13節から16節までをお読みいたします。マタイによる福音書5章13節から16節。あなた方は地の塩である。だが塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられようか。もはや塩としてその力を失い、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また、灯火を灯して升の下に置くものはいない。燭台の上に置く。そうすれば家にあるすべてのものを照らすのである。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かせなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためである。以上です。地の塩、世の光。2月に入りました。早いもので1月が終わってしまいました。皆さんの1月はどのような1月だったでしょうか。皆さんは今年の抱負を立てられたでしょうか。今年をどういうふうに生きていこうか、立てる前に1月終わってしまったという方もいらっしゃるかもしれません。まだ遅くはありませんから、もう一回1月が終わった段階、今の段階で2024年をどのように生きていこうか、生きていきたいかということを考えてみていただきたいと思います。この2024年というのは激しい形で元日から始まっていきました。1月1日に北陸で大地震が起こりました。起こった時には夕方4時過ぎだったと思いますが、警報は、携帯の警報は鳴りましたけど、私のもあれなんだろうと思う程度でした。私は電車に乗っていたので、それほど揺れは気になりませんでしたが、家に帰ってテレビをつけてみてびっくりしました。そういう方も他にいらっしゃったかもしれません。そしてその救援に行く飛行機が大事故を起こしてしまい、救援に向かわれる方々が亡くなられた。ジャンボジェット機は乗組員が奇跡的に全て避難することができた。それは不幸中の幸いであったと思います。そのようにしてお正月を私たちは過ごし、大変な2024年になったなと皆さん思われたことでしょう。そして13日だったと思いますが、土曜日に台湾の総統選挙が行われ、そして自民党の裏金問題は大きく取り扱われ、長く続いてきたいくつかの派閥が解消されるという、これも政治的には多くの大きな出来事ということができるでしょう。ダイハツ自動車の不正問題が発覚し、ダイハツというのはトヨタよりも古い、確か私の記憶が正しければ明治の始まりだったと思いますが、トヨタグループです。その長い間の不正が発覚し、同じトヨタグループのトヨタ食器の不正も発覚をした。日本を代表するトヨタの中でそういう大きな問題が起こった。これらがもうこの1ヶ月の中で起こり、あるいは明らかになってきたことです。2024年がどのように進んでいくのか、ゆったりと、ああ今年もいい年になるかなという感じではないと思います。そして今年は11月にアメリカの大統領選挙が行われていきます。これは世界に影響力、大きな影響力を与えるものとなるでしょう。まだまだその間にも多くのことが起こっていきます。この2024年を神の民としてどのように生きていくのか、そのことを考えながら、地の塩、世の光として生きるということを今日は申し上げたいと思います。イエス様が山上の水訓、ガリラヤ湖のほとりにある小高い丘があります。 マタイによる福音書5章でそれが記されています。山上の説教、あるいは古い言葉だと山上の垂訓、訓を垂れるというふうに、書きますけれども、私は山上の垂訓という言葉で一番最初に覚えたので、そういうふうに言う傾向がありますが、サーモン・オン・ザ・マウントとかも英語では言います。山の上でイエス様が語られた非常に重要な事柄がマタイによる福音書5章、6章、7章と記されています。とても大切なところです。主の祈りもそこで出てきますし、心の貧しいものは幸いである、その人は慰められる、天の国はその人たちのものである、悲しむものは幸いである、その人たちは、慰められるといった、その一番最初の言葉、マタイ5章で始まっていくのですけれども、その直後に書かれているのが、地の塩、世の光という言葉です。今日お読みした箇所です。イエス様のもとに、イエス様は多くの人々を癒し、イスラエル中から人々が集まってきました。4章の終わりを見ると、ガリラヤ地方、すなわちイエス様の働きの中心地でしたが、ガリラヤは、そしてそこから離れたデカポリス、10の都市という意味ですが、デカポリスからも人々がやってきた。エルサレムからもやってきた。ユダヤからも、ヨルダン川の向こう側からも大勢の群衆がイエス様のもとにやってきた。そしてイエス様はその群衆を見て山に登られました。おそらく群衆も近づいてきて一緒に登っていったことでしょう。そしてイエス様は腰を下ろされたと記されます。マタイ5章の1節。イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられた。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい、大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。この有名な言葉が、来て地の塩、世の光と続きます。山に登られるということは、モーセが十戒を受け取った、それを彷彿とさせます。神に出会う場、山の上に登る。そしてモーセが十戒を与えたように、イエス様はここで大切な教えを弟子たちに、そして人々に与えられた。腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきたとあります。これ、疲れたからよっこらしょって座ろうかなというのもなかったとは必ずしも言えませんが、主には大切なことを教えるときにイスラエルのラビは座るんです。例えば司教座っていうのがあります。それぞれの教会の、カトリック教会、アングリカン教会、司教、あるいは主教座っていうのがあります。もっと分かりやすい言葉だと、教授の椅子、首相の椅子につくという表現がありますけど、座るというのはそういうオフィシャルに、そこからその役割を果たして発言するという時に使われる言葉です。ですから、ここでイエス様が腰を下ろして口を開いて教えられた。これはもったいぶってマタイ福音書を書いてるんじゃなくて、オフィシャルに神に使わされた教師として、ラビとして語られるという内容が実は含まれています。そして語られたのは、あなた方は地の塩である。地の塩、世の光。これは青山学院の学院のモットーでもあります。だから学生たちは皆このことはすごく知っています。特に推薦入試で受けてくる人たちはみんな知っています。それが答えられなかったら、さすがに落とされる可能性ありますから、知っていますが、それは 何よりもまず第一に弟子たちがすぐそばにいたということ、群衆もいました。だからクリスチャンでない人たちにも語られていたと言っていいと思いますが、しかしまずはイエス・キリストに従ってきた弟子たちに対して語られた言葉です。今日申し上げたいこと、一番目、地の塩、皆さんは地の塩であるということです。地の塩とは何か。地の塩に対して考えられるのは海の塩ではありますね。塩水ですから海にはお塩はあるわけです。というか、塩って皆さんどうやって作るかご存知ですか。地の塩、世の光。私この説教をしばらく前に準備した時に、塩、この世界にいろんな塩がありますけど、岩塩もあるし、ピンク色をしたし、ミネラルいっぱいの塩とかいろんなの売ってたりしますね。だ、塩はどうやって作るのかを調べました。もちろん一番シンプルなのは、そして古代の世界の人たちが考えていたのは、塩はすごく美しいもの。なぜならば、当時は公害もない真っ白な沖縄の海のような、あるいはそれ以上に、沖縄の人は世界で一番きれいな海は沖縄の海だというふうに言われます。西山君たちもそう言ってましたし、私の知り合いの沖縄の先生方もみんなそう言います。世界で一番きれいな海は沖縄の海です。自信を持って言われます。きっとそうなのでしょう。沖縄の海はすごくきれいです。世界に他にも美しい海あると思いますけども、本当に公害のない昔の最初の頃の神が天地創造された時の海ってすごく透き通っていたと思います。その綺麗な海を汲んで浜辺で干すわけです。そして綺麗な太陽の光で乾かしていく。その時に真っ白な塩ができていく。だから綺麗な海と綺麗な光で作られる真っ白なお塩というのは最も純粋なものと考えられていました。それがこの背景で考えられている内容です。塩、じゃあ岩塩はどうなるのか。山の中にある塩、あれはどっかからできてきたのか、それも調べました。しかし海の、実は海からの、海の水でできているということです。岩塩も隆起があって地層が変わったりしますね。で、かつて海であったところが盛り上がっていって、あるいは潰されていって、それで岩塩になるということです。ですから元は全て海の水から来ている。岩塩もそうだということです。じゃあ塩にはどういう性質があるのか。あなたは塩のような人ですねって言われたら、ちょっとって思うかもしれません。しょっぱいのかな、私しょっぱいのかな、なんかお砂糖のように甘いって言ってくれた方が嬉しいような気がするかもしれません。きっとそうです。あなたはお塩のようですねというのと、あなたは甘いケーキのような方ですね、あなたはおまんじゅうはちょっと嫌かもしれませんね。でもチョコレートのような、あるいは綺麗なケーキのような、ようですねって言われた方が喜ぶかもしれませんけれども、塩がないと生きていかれません。塩は実はすごく大切なものです。でも我々塩の塊を舐めることはしません。チョコレートは食べても塩、岩塩を舐めるということはないと思います。塩はそういう意味で料理には欠かせないもので、塩が入るだけで素材の味が引き立ちます。野菜に一塩かけるだけで本来の野菜の味が生きてくる。お刺身も塩で食べるということがあります。醤油だとちょっと味がついてしまう。本来のお魚の味を引き出すために塩を使うというのがあります。塩は自分を溶かして他の人を生かしていく、そういう謙虚さがある。あなた方は地の塩ですという時に他の人を生かす性質を持っている。さらに塩漬けにしておくと物は腐りにくくなります。塩がそこにあるだけで物は腐らなくなる。あなた方が社会にいるだけでその社会から腐敗を防いでいく、そういう存在である。イスラエルの民はそのように願われて、神は形成して行かれました。そして特にその中で弟子たちを 選ばれた。そして天の性質を受け継ぎながらこの地において生きていく。だから海を、この箇所を考えながら思ったのですけど、例えば海を天の御国というふうにイメージするなら、まあ、聖書にそういう例えはないですけれども、そうイメージするならば、そこに塩はいっぱいあるわけです。でもこの地には塩がないところがいっぱいあります。その中において天の性質を、海の性質を受け継ぎながら、キリスト者はこの地において塩気を生み出していく。そして物が腐らないようにし、素材の本来の味を生き出し、その国、その地方、その地域の文化の良さを引き出していく。そういう性質である。そして清い存在となっていく。塩の代わりはありません。塩は塩となっていけ、いかなければならない。だからイエス様は言われました。だから塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう。もはや塩としての力を失い、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。塩が、あの化学式の塩を念頭に置きながらですけれども、塩気を失うということがあるのかどうか分かりませんけれども、もし塩が塩気を失ったとしたら意味はない。同じように神の民が天の性質を失ったら存在価値がない。だからそのしょっぱさを、天の性質を我々はいつも保っていなければならない。神とつながっていなければならない。それは地の他の人たちとは違う要素とおそらくなっていくことでしょう。同じ要素もあるけど、同じ国に住み、同じ言葉を話し、同じネット番組を見たり本を読んだりしながらも、で同じお店に行ってご飯食べたりしながらも、誰か違うところがある。その塩気を保っていく。それをイエス様はこの三条の説教のかなり早い段階で語られた。あるいはマタイはすごく大切なこととしてそれを配置しています。五章のすぐ第二番目のところに置いています。ですから塩は自分を溶かし、だからあんまり自己主張は強くなってはならない。自己主張はあっていいんだけれども、それは自分のためじゃなくて、塩が塩気を持っているのは塩自身威張るためではなくて、他の人々を助けてあげるため、他の人々を生かしていくため、それはキリスト者としての性質ということができるでしょう。そして腐敗を防ぐ。あなたがそこにいるだけで周りの人がちょっとこの話ちょっとするのやっぱりやめときますというような雰囲気になるような塩気を持っている。ただしあまり塩ばっかりが集まっているのは良くないですね。そういう意味で世に溶け込んでいくということも大切になるでしょう。続いて世の光。あなた方は世の光です。光である。山の上にある町は隠れることはできない。また灯火を灯してマスの下に置くものはいない。燭台の上に置く。そうすれば家にあるすべてのものを照らすのである。あの三条の説教をイエス様が語られた時、ガリラヤ湖のすぐそばの丘なんですけれども、そこを夕方だったら、そのデカポリスだったと思いますけどの山が見えます。遠くにで、おそらく光がつくと思います。幽谷の中、お家ので、それを見ながら言われたのかもしれません。山の上にある町は隠れることができない。火がついています。遠くから見ると、あ、町があるな、火がついてるなというのが見えます。同じようにキリスト者は山の上にある町のように、世の光としてこの世を照らしていく存在であるということを言われたのでしょう。暗闇というのはこの世界にはあります。そして暗闇に打ち勝つのは何か。マーティン・ルーサー・キング・ジュニアは、暗闇に打ち勝つのはより暗い闇ではないと言いました。暗闇に打ち勝つのは光であると 言いました。憎しみに打ち勝つのはより激しい憎しみではない、愛であり許しであるというふうに言いました。あの人にひどいことされたからもっとひどいことしてやろう、政治的指導者、人々を殺したり暗殺したりする人はいますけれども、現在でも彼に打ち勝つためにもっとひどいことをしてやろうではなく、暗闇に打ち勝つのは光であるということ。クリスマスにキャンドルライトサービスが行われます。それは暗闇の中にイエス・キリストが光として入ってこられたということを象徴します。一本のろうそくが灯るだけで、そこにあった暗闇が打ち破られてしまいます。イエス様は許しについて多くを語られます。この三条の水訓の中でも主の祈りを語られ、私たちの罪をお許しください、私たちも人を許しますという言葉があります。そしてその直後に、もしあなた方が人を許すなら天の父はあなた方をお許しになります、もしあなた方は人を許さないなら天の父はあなた方をお許しになりませんと、わざわざそれを付け加えておられるのは、許しということがとても大切なことだからだと思います。憎しみに打ち勝つのは許しなんです。それが世の光として生きる生き方だと思います。そして光は周りを照らします。光があるだけで、暗闇でどっちに進んでいったらいいのかわからない、その中であって光が、ろうそくの光が灯るだけで不安がなくなります。ああこうだったんだというのが周りが見えてきます。どっちに進んでいったらいいのかわからない2024年の始まりです。この1ヶ月はそういう感じだったと言ってもいいでしょう。混乱の中で地震が起こり、そして大事故が起こり、不正が起こり、政治不信が起こっていく、これから今年がどう進んでいくのかわからない、また別の戦争が起こるかもしれない中で、本来の生きるべき生き方は何なのか、それを神の民は神と共に知り、天の生き方をこの地にしていきます。いわば灯台のような、海の嵐の暗闇の中で光る灯台のような存在になっていく、どっちに進んでいったらいいのか、それを示す存在になっていく。地の塩、世の光。そして3番目に、良い行い。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かせなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためである。キリスト者は良い行いをしていくことが期待されています。それは我々が褒められるためでなく、私たちを作り、私たちを愛し、今も支えてくださっている天の父が褒めたたえられるように。イエス様がこの地上において良い働きをされ、このような教えを教えられました。それは天の父が崇められるように。その働きをされた。イエス様は御父を本当に愛しておられました。そしてイエス様をこの地上でされたことは、唯一父の御心がなるように、父は何を求めておられるのか、それを行う。それがイエス様の唯一の願いであったと思います。父、子、聖霊なる神が一つの思いで働かれておられます。今も。イエス様はこの地上に来られた、父に送られてこの地上に来られ、人々を愛し抜き、支え抜き、癒し、天の生き方を示し、この地上での生涯を十字架に向かうまで、十字架で命を捧げられるまで愛し抜かれて歩まれました。御父を愛し、聖霊のお支えの中で愛して行かれた。そして天に戻って行かれました。その後父は聖霊を与えてくださいました。この地に、その聖霊によって私たちは神を知ることができ、神と共に歩む力を受けることができています。その天の生き方、父、子、聖霊の交わりの中に私たちも招いていただくことができるように、地の塩、世の光として良い行いをすることが求められています。 で、この良い行いというのは天とつながった地における生き方ということです。塩は、今日は海を天のイメージでお話ししてますけれど、聖書の中にそれはないんですけど、ちょっとそうすると分かりやすいと思いますので、塩は全部海から取られています。海の塩から取られています。だから海とそういう意味でつながっています。同じようにクリスチャンは天の父、子、聖霊なる神とつながり、天の性質を持ち、地の塩、世の光としていきます。その良い光は天の性質を反映した生き方、天とつながった心を持ち、天とつながった行いをしていく。そして塩としての力を表していく。で、そのために一番必要なのは習慣です。朝の祈り、足の裏が床につく前に、神を愛し隣人を愛することができますようにとお祈りしてから、皆さん朝始められていますか？大切です。天の性質、地の塩、世の光として生きていくためには、塩が塩気をなくさないためには、光が光を失わないためには、まず神を愛し隣人を愛することができますようにと短く祈って、足の裏を床につけ、もう地震とかでバッと起きてしまってしょうがないですけど、あ、やばい、遅刻と思って起きてしまってしょうがないですけど、それでもその中で歩きながら、河原に行く途中でもいいので、神様、あなたの愛にあなたを愛して、隣人を愛することができますようにと祈ってください。そして毎晩一日を振り返って、横になってからいいですから、告白すべき罪があれば、それを罪、あると思います。それを告白し、悔い改めてから寝てください。そして外に出るとき、天を見上げて、主の祈りを、天にいらっしゃる私たちのお父様と祈ってください。そして食事のたびに、神に感謝の祈りを捧げてください。そして食事が与えられている感謝を祈り、食事が与えられていない方々が世界におられることを思い起こしてください。そして夕食の時には、また主の祈りを共に祈りましょう。日々の糧を与えたまえ、我らにですか、自分だけじゃなくて、すべての人、そして困ってる人、弱ってる人、貧しい人、悲しんでる人が支えられるように、自分が幸せであっても、そのような人のことを忘れることがないように祈る。それは天の性質です。それは地の塩、世の光としての性質です。それを保っていく、そのためにはこのような習慣が必要です。そして毎週の礼拝、これはとても大きいです。それなしに地の塩、世の光としての性質を保つことはできないと言っても良いでしょう。ですから2024年1ヶ月終わった時点で、今年をどう生きていくのか考えつつ、この地の塩、世の光としての性質を持って生きていきたいと思います。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。地の塩、世の光、あなた方は地の塩である、あなた方は世の光であると語られました。地の塩となってくださいでもなければ、世の光になってほしいなでもありませんでした。地の塩であると言われました。世の光であると言われました。その働きを十分になすことができますように、助けてください。あなたと共に歩ませてください。私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。